皆さんこんばんは、クラゲのたわごとです。前々回から始まりました北海道編ということでね、旅行のレポートをしていたんですけれども、今回、ルスツから、そう、ルスツで、ラフティングということでね、川下り川に投げ出されてみたりとか、馬に乗ってみたりとか、いろいろしてたんですけれども、今回はルスツからですね、札幌の方まで抜けまして、ちょうどね、札幌に抜ける途中に定山渓というところで温泉街があったので、なんていうのかな、温泉に、なんていうんですかね、フリーっていうのかな、ただで入れる足湯だったり、手をつけてみたり、そういうところがねあるって聞いてたんで、よし行くぞみたいなね風にこう意気込んでいたんですが、なんとですね、レンタカーで移動してたんですが、ちょうどその定山渓のあたりを通る頃、まあポツポツ雨が降り出してきて、うん？って思ったんですけど、まあね、多少の雨だったら折りたたみの傘持ってるんで、ちょっと回れるかなと思ったらですよ、もう本当にね、なんだろうな、こうワイパーだよね、うん、をやっても、もう一番最速にしても全然前が見えないぐらいの、ものすごいバケツをひっくり返したような大雨になってしまいまして、もうなんだろうな、傘を差して出るどころの騒ぎレベルではなく、これ車から一歩も出れないみたいな感じになっちゃいまして、ちょうどその間を通ってる定山渓通るあたりがものすごい雨だったんで、いや無理してここでね止めて降りても、もう多分ずぶ濡れになっちゃうしね、えそんなにどこに行こうっていうのを決めてなかったんで、ふらふらね歩こうかななんて思ってたんでこんなすごい雨の中ふらふらね、どこが足湯かな、どころでは足湯じゃなくてもう全部ずぶ濡れみたいな感じになりそうなんで、これはしょうがないねと言って、そこはちょうど車のね乗ったまま通り過ぎて、もうしょうがないから札幌まで出ちゃおうかということでね、出まして、そうなんですよ、だからお昼どこで食べようみたいな感じで、そうなんですよ、食べはぐれちゃうじゃないですかいう感じで、でまあたまたまこう雨も小闇になってきて、札幌も近くなってきて、まだ札幌のね、なんていうのかな、市内というか、うん、都会のところまでは来てないぞっていう、うん、ところで、まあ道沿いにラーメン屋さんがあったのでね、このままお腹空かせてるのもあれかなっていう感じでラーメン屋さんに入ったんですが、なんかね一緒に行った友達はなんだろう、あまり結構ね小食な子ではないんですけど、なんかこう箸が進まなくてね、ラーメンとかで箸が進まなくてちょっとゆっくり食べてる時って余計伸びるから、なんか麺が増えるっていうか、ね、伸びちゃって増えちゃって、食べてもなんか麺が湧いてくるような状況になることがあるんですが、まさにそんな感じで、なんか全然減らないけど大丈夫みたいな、ちょっと味がなんか好みじゃなかったみたいな感じで、すごい必死になってね食べて、私もだいぶじゃあ手伝うよとか言って、少しね3分の1ぐらいもらって、うん、食べてましたけど、なんだろうな、こう和風というか煮干しっていうのかな、魚系のねだしだったんですけど、彼女曰くあんまりその魚系のなんていうのかな、香りが強すぎると、なんかシーチキンみたいな、うん、ツナ缶みたいな味がするとか言って、いやそれは魚のだしだからみたいなね感じで、でなんかこう手伝いつつ、なかなかねラーメンってそのね塩が好きとか豚骨が好きとか、あれとシンプルな醤油が好きとか、いろいろ好みがあるんで、なかなか難しいですけども、ね、本当にこれすごく好き、ハマったというか、この味はすごく好きっていうところにねガッチリハマるといいんですけど、ちょっとタイプじゃなかったみたいな感じで、なかなかね、まあ行き当たりばったりでフラッと入ったので、当たる時もあるし、なんか違ったなっていう時もあるっていうことなんですけども、そんな感じで、札幌の方まで移動しましてですね、でまあとりあえず先にホテルにチェックインしてっていう形で車を預けて、夕飯にですね、実は前回来た時にジンギスカンを、食べまして、結構美味しかったんですね。どうしても羊のこう香りっていうのかな、羊っぽさっていうのがあるね、東京なんかでこう買って食べるとあるんですけど、前回すごくね全然羊の感じがしなくて美味しかったんで、じゃあ今回も別のお店なんですが、予約して結構人気があるお店らしいので予約をして入ったんですけど、なんかね珍しい、羊ってまあ羊は羊ですけど、いろいろ種類があるらしく、何種って言ったかな、黒い羊か、顔が黒い、毛じゃなくて顔の部分が黒い羊が、あるらしく、結構珍しい、種類らしいんですけども、 やっぱりこう羊っていうとこう向こうのニュージーランドとかあっちのね方からの輸入が多いらしいんですが、あの北海道で作ってる、うん、純粋に作ってる羊だよっていうことで、そういうねお店でやっぱりねすごく、人気があるらしくて、予約がないとなかなか入れなくて、たまたまその行った時もね、予約ですぐ入れたんですが、後からこうなんていうのかな、フラッと、うん、いらっしゃるお客さんなんかが、あ、ちょっと予約がないとかなりお待ちいただくことにみたいな感じで、でも待ちますって皆さんね、うん、待って、うん、いらっしゃいましたけども、すごくねやっぱりなんだろうな、あの羊っていうイメージがね、どうしても羊のなんて香りというかがあるんですが、全然わかんない、普通のこう豚とかそういう赤身の、うん、お肉の感じで割とジューシーでね、うん、美味しかったですね。うん、でもジンギスカンってこう何だろう、もやしとかキャベツとか、キャベツあったかな、もやしとかをね焼きますよね、最初にね、うん、それがなんかこう取りそびれてすごい炭化するじゃないけど、もやしじゃないなんかカリッとした別のものになってたりして、うんうん、なんかすごいね、なんか焼肉とかでちょっと取りそびれちゃったりするとすごいねお肉が焼けすぎちゃって大変なことになりますけども、いやでもそこの羊ちゃんっていうとなんかあれですが、すっごく美味しかったですね。うん、割とね羊のねお肉苦手だっていう人も多いですし、友達はあんまりね羊好きじゃないとか言って羊の香り嫌だとか言ってたんですが、そこのお店は全然癖がなかったんで、あ、いける美味しいとか言ってねバクバク食べてましたけど、うん、なんか体にいいというか、なんか痩せる成分があるとかないとかで、なかなかね人気がヘルシーだということでありますけども、うんうん、そんな感じでちょっと帰ってきてからもね羊とか言ってスーパーで羊を見つけてはちょっと厚切りのやつね、うん、たまにね料理したりしていますけれども、なかなかね羊も美味しいよなって最近思うようになりました。うん、でですね、札幌で羊ちゃんをね夕飯に食べまして、うん、でもねそこのお店が若干なんていうのかな、ちょっとね繁華街に近いというか、ちょっと女の子同士で歩いてフラッと行くのはちょっと、ま、周りがちょっとみたいな、うん、怪しい感じのこう街並みになってまして、ないですかそういうこと。前にねちょっと話はちょっとずれますけども、ベトナム料理の、まあ、美味しそうな感じのところが調べてあったんで、お友達とちょっとたまに久しぶりに会ってご飯ランチしようかっていう話をしたんで、そうそう、で駅で待ち合わせして、で私そこに一度も行ったことなくて、インターネットで調べただけだったんで、そこにある地図見て多分こっちだなって言って行くんですけど、なんかねすごく場所が怪しいところにありまして、しかもねそれお昼だったんですが雨が、うん、降ってたんですよ。で雨降ってる時ってちょっと薄暗いでしょ、夕方に近いような、うん、光の具合がね、ちょっと薄暗いとこで、しかも傘さして雨降ってて、しかもこう周りの景色がちょっと怪しい感じで、本当にね、でお店の場所がなかなか分かんなくて、ね、そんな感じのとこうろうろするのもちょっとこう怖いし、なんか微妙な空気が流れちゃう感じで、うんうん、困った経験がありますけど、なかなかね場所がねえ、ちょっと女の子が行きにくいとこだったりするとね、うん、ちょっと大変かなっていうとこはありますけども、でもね美味しかったですよ、うんうん、ということで羊ねを堪能しましたけれども、でですね札幌まで行きまして、で次の日ですね札幌からもう千歳空港から帰る日なんですけど、帰る日なんであんまり遠回りっていうのかな、遠出をしたりとかね、前回富良野の方行ったんですけど、そっちまで行ってるとちょっと帰ってこれないぞということで、今回初めて車で1時間かそのぐらい、1、2時間で行けちゃう場所なんで、小樽の方まで足を伸ばしてみました。うん、小樽昔ね OL、 うん、を知っている頃に同期のお友達と行ったことがあるんですが、だいぶその頃とね運河が素敵な雰囲気のあるところということだったんですが、だいぶなんか雰囲気が変わって、すごくね昔来た時よりも なんだろうなんていうのかな、観光地っていう、なんか軽井沢とかなんかそういうね観光地の雰囲気がものすごく、うん、あったので、あ、だいぶ変わったなと思ったんですが、やっぱり小樽ね、ガラスだったりそういうのが有名なところなんで、 ガラスのお店ね、ガラス細工のお店が結構ありました。で、女の子はそういうなんていうのかな、チャームというか、ね、ストラップとかすごくね好きなので、なかなかね女子的にはいい感じのお店がたくさんありました。でもまあ本当にねいろんなお店があるので、全部をね一個一個回ってる時間もねそんなになかったんで、ただ一軒だけなんていうのかな、予約制ではあるんですけど、ガラス細工というかトンボ玉といって、ガラスをこう溶かしてこう丸くこう巻きつけるというかね、本当に飴みたいにグニャってなるんで、溶かしたやつをこう丸くして、でマーブル模様に別の色のガラスのこうなんていうのかな、素材をくっつけて、2色でこう作っていくっていう体験ができたんで、たまたま時間がね空いていたのでそこに入れて、体験を、したんですけれども、なかなかねまあそんなに難しくはなくて、好きにカラーっていうのかな、そのガラスの色をこの色とこの色って2色選べるんで、自分のオリジナルのトンボ玉ができるので、すごいね可愛らしいのができて、なかなか良かった体験かなと思うんですけども、まあでもストラップにしたんですが、ね、やっぱガラスじゃないですか。でストラップって結構ね、いつも携帯とかいろんなところにくっつけてね、持ち歩くから、なんかあんまり育つにこうガチャガチャ釜の中にねぐしゃっと入ってると割れちゃったら困るかなと思って、さてつけるにつけれずせっかく作ったのに困ったなみたいな感じなんですけど、すごくね綺麗なのが、できたでござるよってことなんですけども、なんかねトンボ玉できますっていうところは何件かねあったんですけどね、なかなかガラスをね自分でこうバーナーで溶かしてやるっていう経験はね、普段はなかなかできないと思うんで、面白かったです。で割とそんなにものすごい時間がね何時間もかかるわけではないので、本当に15分くらい、もっとかな、10分くらいでできる、やつだったので、なかなかおすすめかななんて思います。そうですね、それでですね結構ね小樽に行った日は暑かったんですよ。その前の日の函館だったりとか、ルスツはあんまり天気が良くなかった、ちょっとパラッと時々雨が降ったりとか曇り、どん天だったので、なかなかどうして寒いまで行かないですけど、東京のね35度とか6度とかに比べるとだいぶ過ごしやすいなと思ったんですが、まあ天気が良かったんですよ。パカッて晴れたんで、まあじりじり暑いわね、暑いの暑くないのって日傘差しながら歩いてましたけど、ほんとじりじりしましたね。でなんかなんだろうな、小樽はそんなに涼しいっていう感じではなかったので、なかなかむしろこう暑いぞって、暑くてだんだんこうくたびれていく感じがねありましたけども、でそういう時にねかき氷だったりとかねソフトクリームがねあったりすると非常に誘惑があるのですが、そこはちょっとグッとこらえてですね、ルタオっていう、ルタオ小樽多分そこから来てると思うんですが、有名なお菓子屋さん、ケーキ屋さんがありまして、洋菓子屋さんですね。割とこうお取り寄せのなんか人気ナンバーワンとか言われてるらしくて、すごくねテレビなんかでも話題になったりしたらしく、チーズケーキが有名なんですね。でレアとベイクドがこう2層になっているチーズケーキで、ちょっとこれは、食べて見ないとなと思いまして、お店で食べることもできるんですね。カフェのスペースみたいなのがあるので、2階の部分にそれがあるんで、ちょっとそこは頑張って並んで、食べてみました。で写真があると思うんですが、やっぱり美味しいです。美味しいですっていうか、美味しくないわけないですよねそりゃそうだ。美味しかったですよ。なんだろうな、本当に軽くてもちろん甘すぎないところもあるんですが、でもすごくコクがあって滑らかで、なんていうのかな、普通のこうレアチーズのレアよりも酸味が少なかったかな。すごくね軽くてふわっとしてて、なんだろうね、なんか食べたことのない味わいだったような気がします。すごく美味しくて、帰ってからよっぽどこう通販しちゃおうかと思ったぐらいねなんですけれども、すっごく美味しかったです。なんか本当にね、バケツ一杯とは言わず、こうカットされてるでしょ、ピースでしょ、それをこう一周ね360度の大きいやつを、いやでも大きいやつでも普通食べれちゃうかなっていうぐらいの軽さで美味しかったですね。もし函館じゃない、小樽に行かれることがあったら、ぜひぜひねお店の方で食べて、見たらいいかななんて思います。東京の方でもよく北海道店よくやってますけども、出店してることがあるらしいんですよ。有名なお店なんで。でもその出店する時っていうのは、その冷凍の なんていうのかな、商品がこう冷凍のまんま来て自然解凍されるみたいになってるんで、やっぱりそのお店で食べる生のものとちょっと味わいが違う感じがあるらしくですね。うん、そうなんです、ね、ちょっとどう違うのかはあれですけれども、うん、でもきっとね、もちろんそうお店で食べる方が美味しいのかなっていう気はするので、それはちょっと食べといてよかったなと、うん、思いますですよ、なんか食べてばっかりですねまあでもどうだろう、北海道ね、例えば沖縄とかだと海入るぞってありますけど、で冬だったらスキーだぞってありますが、まあ北海道って言ったら食べね、食べて食べ歩きっていうのがねメインになってくるかなっていうところはね否めないかなみたいな、ちょうどね食欲がもう全然食欲なかった、なんか全く食べたくないっていう状況から復活していたんで、すごく楽しくね、うん、過ごせたんでよかったかな。いやだって食べるのがなんか美味しく思えないとか食べたいと思わない状況で旅行に行くのってすっごいつまんなくないですか。前にいちご狩りに行った時に全くこう食欲がなくてね、なんかケーキが食べれるとかうなぎ食べれるとか、うん、なんかいちごがね食べ放題っていう時になんか嬉しくないのってすごく悲しいことですよね。食べることってすごく幸せなことの一つだと思うんですけども、それが嬉しくないのってすごくなんかね寂しいことだと思うんで、いやよかったよかったなんて思いますけれども、うん、そういうことでね、小樽から、うん、まあ飛行機がね乗り遅れるといけないので、割と早めに帰った次第でありますけれども、まあまた千歳空港すごいですよね。まあ新しくなってからだいぶ経ちますけれども、なんだろうな、広いのでお土産物のコーナーとかがもう猛烈にたくさんあるからね、もう全部回ってられないじゃないですけど、なんかちょっとお土産見ているからこう順番こにね荷物のとこ見ててみたいにするとなんか帰ってこれなくなるじゃないですけど、なんかあれどこだっけみたいなね、迷子になりそうになりましたが、結構何階にもね1階2階じゃないですけど、なんか温泉ついてるって書いてあったんですが、足湯とかじゃなくちゃんと全部入れる、うん、温泉のコーナーがあるらしくね、でもなんかゆったり温泉使ってたらね飛行機出ちゃうみたいなになると困るんですが、なかなか今は空港もね着いてからそこでいろいろ遊んだりとか、あとは早めに着いてもちょっとこう時間を潰せるっていうところがねいろいろあるので、すごくね楽しい場所にもなっていますが、うん、ジャガポックルってねカルビーさんの、じゃがいもの、ね、お菓子がかなりなんか昔人気、今もかな人気で、ね、個数制限があったり、みんなの北海道行くとそれ買ってくるみたいなので、美味しいんですよね、うん、でも今回ねちょっとかさばっちゃうかなっていうことで、うん、買ってはこれなかったんですけれども、なかなかね、うん、北海道っていうと美味しいものが多いんでね、普通行くとなんだ 2,3 キロ太って帰ってくると言いますが怖くて体重計には乗ってませんけども、多分増えただろうなっていう気はしますね。うん、ということで、いやなんか羊を食べてみたり、うん、甘いもんケーキを食べてみたりいろいろね満喫して帰ってきたわけですが、いやいやいや、その前にレンタカーなんで、空港のすぐ近くにそのレンタカーのお店があって、そこに返してから戻るっていう形なんですが、前回ね行った時もなんかね千歳空港の近くのそのレンタカー屋さんが何軒か割と近くにある場所があるんですよ、空港の近くに。なんですけど、そこの行き方がもちろんカーナビついてるんで、ちゃんと入れればナビしてくれるのにもかかわらず、なんか迷っちゃいまして、なんかね違う方向に行き過ぎちゃったのかなで、なんか結構うろうろレンタカー屋がないないみたいな感じで、前回ね探した記憶があるのにもかかわらず、今回もですね、何ですか、やっぱり迷いまして、なんだろうね、なぜか毎回迷うんですよね、分かりにくいのかな、なんかこうイメージで、こっちのイメージ多分ね、なんか表示がこっちにあるだろうって違う方にどうも行っちゃうらしくなんかなぜレンタカー屋にたどり着けないかっていう、なんかこう七不思議ではありませんがのところなんですけども、なんか今回こそちゃんとすぐたどり着けるかと思ったのに行けませんでした、うん、まあ早めにね向かっていたので大丈夫 でしたけども、これがもしねギリギリとかだったらかなり危険な、私だけかな、千歳空港のレンタカー屋さんは私すぐに迷ってしまう傾向があるので、皆さんも気をつけくださいとか言って、みんなは大丈夫なのかな、でもないですか、割とここって迷いやすいからっていうなんかポイントじゃないですけど、うん、たまたまね私がなんか毎回迷ってるのか分かりませんが、今回も なんかね、簡単にたどり着けなかったんで、まあ、次回、レンタカーを千歳空港の近くで返す機会があったら、もうね、すっと、もうなんか、そこで、行けるようにしようかな、みたいな目標を持って、頑張ります。次回行けたら、すごいなんか達成感じゃないけど、やったっていう気持ちになって、すごく、それはそれでね、勝ったみたいな感じで嬉しい。たかだかレンタカー屋にね、たどり着けるだけで嬉しいなんて、どうかと思いますけどもね、なんか小さな幸せをね、追求するのもいいことかななんて思ったりしますですよ。ということで、いやー、本当に最近すごく寒かったのが、またちょっとね、暑さが戻ってきて、とはいえプールに入るって浸かりたいってほどでもないんですがね、結構ね、蒸し蒸しして蒸し暑いので、なかなかね、夜なんかも寝苦しかったり、皆さんちょっと体調にはね、気をつけてくださいね。かなりちょっと喉が痛いとかね、急に熱が出たりとかいう話も聞きますんで、皆さん体には気をつけてくださいね。ということで、クラゲのたわごとでした。では、次回まで皆さん体には気をつけてね。おやすみなさい。